නමෝ තස්ස භගවතෝ අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස
නමෝ තස්ස භගවතෝ අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස
නමෝ තස්ස භගවතෝ අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ තස්ස භගවතෝ අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස
නමෝ තස්ස භගවතෝ අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස
බුද්ධං සරණං ගච්ඡාමි
බුද්ධං සරණං ගච්ඡාමි
ධම්මං සරණං ගච්ඡාමි
ධම්මං සරණං ගච්ඡාමි
සංඝං සරණං ගච්ඡාමි
සංඝං සරණං ගච්ඡාමි
ဒုတိယံපි බුද්ධං සරණං ගච්ඡාමි
ဒုတိယံපි බුද්ධං සරණං ගච්ඡාමි
ဒုတိယံපි ධම්මං සරණං ගච්ඡාමි
ဒုတိယံපි ධම්මං සරණං ගච්ඡාමි
ဒုတိယံපි සංඝං සරණං ගච්ඡාමි
ဒုတိယံපි සංඝං සරණං ගච්ඡාමි
තတိယံපි බුද්ධං සරණං ගච්ඡාමි
තတိယံපි බුද්ධං සරණං ගච්ඡාමි
තတိယံපි ධම්මං සරණං ගච්ඡාමි
තတိယံපි ධම්මං සරණං ගච්ඡාමි
තတိယံපි සංඝං සරණං ගච්ඡාමි
තတိယံපි සංඝං සරණං ගච්ඡාමි
පානාතිපාතා වේලමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි
පානාතිපාතා වේලමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි
අදින්නාදාන වේලමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි
අදින්නාදාන වේලමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි
කාමේසු මිච්ඡාචාර වේලමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි
කාමේසු මිච්ඡාචාර වේලමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි
මුසාවාදා වේලමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි
මුසාවාදා වේරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි
සුරමෙලය මජ්ජපමදත්තනා වේරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි
සුරමෙලය මජ්ජපමදත්තනා සික්ඛාපදං සමාදියාමි
සා ドゥサドゥサドゥ
サドゥサドゥサドゥ。
はい、じゃあ般若心経いきましょう。マカハンニャハラミタシンギョオンカンジザイサツギョジハンニャハラミタジショケシャリシシキフイクフイシキシキソクゼククソクゼシキソンギョシキヤクブニョ
こう
瑟斯哈尼拉米达修索克瑟斯修瓦斯嘎德嘎德哈那德哈拉索嘎德吉索瓦嘎哈尼亚修この苦の苦をもてあまねく一切に及ぼし我らと衆生と皆共に仏道へ乗善ごとを5メートルは離れてるのお互いに。はい、そしたらね、始めていきましょう。今日ね、リアルな方で、ずっとオンラインに、3月のね、終わりからしたんですけども、まあ、オンラインしたって、オンラインも始めたけども、リアルもずっとやってたんですけどね、3月の1回だけ、リアルはやめたことありますけどね、1回、それも1回だけですね。その後はリアルも細々と続けながら、オンラインも続けてきてってね、そういう形でやってますね。これ今ねポッドキャストのみ聞いてる人、ぜひぜひオンライン、瞑想会参加してくださいね。まあ、これ録画しないので、まあ、ライブですね。日曜日の1時、過ぎとか土曜日のね、8時40分とか。ちょっとライブでその時間に一緒にやってもらわないとちょっと参加はできないんですけども。まあ、それはちょっとわざとそうしてて、録画を後で、まあ、YouTube みたいな形で、ね、見るっていうのも、ではなくて、その時間に来て、ちゃんと、デバイスの前に座ってほしいってね、ことがあるので、ね、 でも離れていてもね、一緒に、一方の仲間と一緒に座ってるって感じはしますので、ね、ぜひぜひ、今ポッドキャストでこれ聞いてらっしゃる方、ね、オンライン、瞑想会の方にぜひぜひご参加くださいね。はい、それでね、だから4、5、6、3ヶ月、ね、今日お二人ね、全くそうなってからね、来て来れなかった方がね、2人来てらっしゃって、ね、そうなんで少しずつノーマルに戻りつつあるかなと思いますけれども、ね、ただね、ただ単にビフォーコロナなんかどうしたって戻れるわけがないわけだし、戻る必要もないし、戻ってはいけないし、ね、なので、全く新しいね、スタートをね、いろいろやってます、ね、で一方その瞑想の中身そのものですね、が、かなり、この3ヶ月 で特に5月以降ですね、福島リトリートの前あたりからちょっと急速にアクセルが踏まれて、一気に展開が来たと思います、ね、でそれが一体どういうことだったのか、特に、まあ、新しい身体とかね、そういうのもありましたけども、ここ 1,2 週間ですか、 2,3 週間かな、あ、そうか、7月に入ってからぐらいかな、シカンタザっていうのをちょっとまた前面に出すようになりましたね。でこれはもちろん必然性があって言ってるわけでね、でこの今日もね、このシカンタザ、を前面に出してきた、理由、でそれと当然ヴィパッサナーっていうね、いうものとのつながりをどうするのかっていうね、話になって、でそれを、まあ、最近は唯物余物のヴィパッサナーっていうことをね、言い始めてます。いつから言ったのかな、先週ぐらいかな、ぐらいからかな、ね、で唯物余物のヴィパッサナーっていうのは一体どういうことなのか、どういう必然性があるのか、ね、それをね、なんていうかな、丁寧に追ってほしいんですよ。全然追わないで、な1ヶ月ぶぐらいに一本案のなんか法話聞いて、なんか唯物の物のビパッサナー、なんだそれはってね、っていうふうに言われてもちょっと困るわけね。毎週毎週議論っていうのはどんどん進んでいるわけだから、毎週毎週の議論を丁寧に追うことで、なぜ唯物余物のヴィパッサナとかシカンタザっていうのが今出てきているのか、でそれが今までやってきた、ものとどうつながるのかってね、そのあたりは非常に丁寧に私はやってるつもりです。本当にそのいきなりなんか思いつきで、じゃあシカンタザやろうねなんてそんなこと言ってないですよ。私としてはね、どうしてもシカンタザをここで出さなきゃいけない必然性が山ほどあって、で言ってるわけで、でそれをちょっとご理解願いたいなと思いますね。で、それはまあいいんですけども、それについてちょっと今日またたっぷりと唯物余物のヴィパッサナね、今日の法話の題はタイトルは唯物余物のヴィパッサナにしますけども、でそれとまあ実際の瞑想会、そして接心ってねがあって、でそれもね今まで通りのことをやってもあまり意味ないから、ちょっとねガラリと、変えていきたいなと思います。まあ、変えてって別に作業とかを変えるわけじゃなくて、中身ですね。で特にね今度日曜日、木曜日からですね、 7月23日から本来だったらね東京オリンピックが始まる開会式を兼ねた、ね、4日 4連休になるはずだったのがね、全然当てが外れちゃいましたけど、見事にね、だけどまあ4連休は4連休ですから、4連休を利用した、海の日接心というのをやります。 7月23日から26日までね、3泊4日ですね。で、でちょっとねこれちょっとレウンソさんっていうねよそ様でやるので、御嶽山っていうのもしばらく、山を閉じていたんですよ。もちろん新型コロナ COVID-19 をね、の感染を防ぐためにですね、だけどもまあ今GoTo キャンペーンが始まりかけて、まあ、いろいろ批判浴びてちょっと、やってっていうね、微妙な時期に来ています、ね、でこれはもちろんね感染を広げるんではないかという批判はもちろんそれ当たってるに決まってるわけですよ。でそうなんだけども、でもなぜ政府があれだけそれでもやろうとしてるのかっていうのはもちろんね各地の観光業者ですね、のまあ窮状を聞いてるわけですよね。で、なんていうかな、去年と比べて売上が1割落ちました、2割落ちましたって世界ではなくて 98% 落ちましたっていうねとかね、 99% 落ちましたっていうね、例年と比べてたったの 2% ですとかね、 3% ですっていうのが今のそういう業界ですよね。だからもう今何とかしないと本当に潰れて、潰れたらもうちょっともう戻ってこないっていうねいうぐらい追い詰められていますね。なので何とかそれを支援したいっていうので、なかなか批判浴びても GoTo キャンペーンやめられないというのも非常によくわかるわけですよ。まあ、だけどもそれも非常にある意味危険だっていうのもわかるし、ね、なのでまあ そこで御嶽山っていうのはまさにそのもうジレンマそのものですね、なので私らとしてはなるべく、徹底的に、ね、感染対策をして、レムソさんとそして、参加者の人が安心して接種できるような対策を今練っていますね。食事の時にどういうふうに並ぶのかとかね、今までだったら一人一人がご飯ついてたけども、まあ、ある一人の人間が継ぐようにしようとかね、マスクをいつするかとかね、でちょっと、部屋もねぎゅうぎゅうに泊まらないでゆったりと泊まるとかね、そういうふうなことをいろいろ感染対策をして、それを参加者に守ってもらって、で、レムソさんの方にも協力してもらったり理解してもらったりねしようかなと思ってます、ね、なのでちょっとしたみんながちょっとした注意をすれば、どうにかなるような、ね、ことも、たくさんあると思いますので、ね、やっていきたいなと思います、ね、はい、だから一方の精神もね、嫌でも変わらざるを得ないです。その外形的にもね。で、内面的な話は、まあ、今日たっぷりしますけれども、有仏有仏のヴィパッサナーっていうね、ことを今お話ししていて、それがどういうことなのかっていうことをね、まあ、今日はまとめてお話ししたいと思います。ね、はい。でね、今日が日曜日で、金曜日にね、リタさんとね、門田理恵さんと、対談をして、これはちょっとオンラインクラス限定なんで、それを聞きたい人は、オンラインクラスにまずちょっと入ってくださいね。オンラインクラスのメンバーのみの公開になってますので、ね。で、まあ、彼女のいろいろ、な経験を聞いて、で、まあ、あの方の経験も非常に参考になったんですけれども、それを聞いてそういえばちょっと私はどうだったのかなっていうね、ことも考えたんですよ本当に。で、今日はですね、そのあたりから どうしてシカンタザっていうのは出てこざるを得ないのか、どうして唯物唯物のヴィパッサナっていうことを言い始めているのか、ね、あたりをちょっとお話ししていきたいなと思いますね。だから唯物唯物っていうのはこれ法華経の法弁文っていうところから来ていて、唯物唯物内の偶人っていうね、あって、これは、そこから、そこを引用する形で道元禅師が正法眼蔵唯物唯物の巻っていうのを書かれていて、でこれは朝からでもね、何回かにわたって取り上げたことがありますね。で一言で言えばどういうことかっていうと、唯物唯物仏と仏っていう意味ですね。だから仏が仏に授ける、これ当たり前に聞こえるかもしれないけども、これは、どういうことかというと、仏法は人の知るべきにはあらずっていうね、いきなりそう出るんですよ。人っていうのはこの場合は凡夫ですね。仏教の場合は必ず仏と凡夫っていうのは対象にさせますので、凡夫としては仏教っていうものを知ることはできない。なぜかというと、それはもう仏が仏に伝えて、でそのまた仏がまた別の仏に伝える、そういう世界の話だから、ね、これどうですかね、差別だとか今言うかいやだから仏が仏に伝えるだけで、そこには凡夫っていうの入り込む余地がないよねっていう話なんですよ、ね、でこれはなんていうかな、まあ一方の人だと、まあ大体勘どころが分かってるからあれでしょうけども、これ勘どころが分かってないなくて、なんていうかな、まあ多分大乗仏教とかに触れてないでね、寺場田ぐらいしかやってない人たちにとって 何をいきなり言うんだよってね。凡夫っていうのは仏教っていうのは凡夫がだんだんと心をきれいにして、だんだんとあらかにね、なっていくのが仏教なんだから、凡夫が修行できなかったら一体誰が修行するんだとかね、いう話に当然なるわけですよ。言ってること分かりますね。だけどもこれは明らかに唯物唯物のそういう考え方そのものを否定しちゃってるわけね。これかなりラディカルですよね。ラディカルだし、まあ多分一般の人だったらなんとなく勘どころが多分こういう話なんじゃないかって分かると思うんですけども、これ寺場だけをやってきた人たちにとってはまず絶対分かんないだろうし、何言ってんのよね。だからこれものすごく大事なことを言っていて、これがどれほど大事かは、まあ、今からねゆっくりとお話ししますけれども、なんとかな、もうすでに「まあ、はい、私は凡夫ですね。私はたくさんの心の汚れがありますね。でこの心の汚れを少しずつきれいにしていきます」という話ではないらしいってことが分かりますね。まあ、要するに今分かってほしいのは、こうどうもこういう話ではないらしいっていうことなんですよ。でこういう話っていうのは普通皆さんが考えるようなことですよね。だってみんな自分の心汚れてるの知ってるじゃないですか、ね、しょっちゅうイライラしちゃうし怒っちゃうし、ね、嫉妬しちゃうし、ね、もう欲望、ね、だし、ね、だけどもどうもそういう話ではない。だからそういう自分の汚れをだんだんきれいにしてい けばいいよね。そしてきれいにいく方法がこうだよね。で自分の心はどういうふうに汚れてるかはこういうふうに汚れてるでしょうってね、なっていて、なんていうかな、 でもその考え方そのものを全面的に否定しちゃってる。そうするともう多分皆さんの感想としては取り付く島がないってね。あ、仏教団な仏さんの限定公開なのかとかね仏さんのみあの YouTube の URL を教えてね、でそれで仏さんにしか知らないから他の人はその YouTube の動画にアクセスできないっていうね、あの普通に誰でも検索すればアクセスできるようなとこにはないっていうね、いう話なのかっていうね、ですね。そうすると当然 何そのエリート主義とかね、何その閉鎖主義とかね、いろいろ出てきますよね。でもそういうでももう多分皆さんはそんな話では多分ないだろうってことぐらいわかると思います。いいですかね。だからこのあたりがはっきりしないと、まあ多分今一方がなぜ悲観ささということを言わざるを得ないのか、で唯一無二のヴィパッサナーということを、今全面的に出し始めているのかが分かんないかと思います。だから唯一無二のヴィパッサナーというのはもう今要するにこれは今までヴィパッサナーと言われてきたものを乗り越えようっていうね、そういう話なんですよ。ですか。だからこれは常に、まあ、ある意味否定 してる と取られちゃうかもしれないけれども、まあこういうのはもう順番に積み重ねていくものですから、どうしても唯物唯物のヴィパッサナーっていうものを出さざるを得ない必然性に我々は今直面している。でもそれこそね、今ここで私がもう十何年かけて、一本をやってきた、目的がだんだんとはっきりしてきたかなと思います。ね、まあこの一本はね、もう私がミャンマーから帰って以降、本当にあらゆる整理をする場所なんですよ。今までやってきたことをね。そして皆さんといろいろ交際しながら、フィードバックを受けながら、理解されたり誤解されたり反発されたり共感されたり、ね、本当にいろいろやってきました、ね、でも徹底的に話をしたり、ね、ダルマディスカッションしたり、ね、いろいろして、ね、で、まあ、こんなにやってるところまずないと思います、ね、まあ、普通はなんか先生が一方的に話をして、分かったね、はい、はい、はい、終わりってねぐらいだし、でそのもう教えてる内容もがっちりとあるし方法もあるから、はい、じゃああとは黙って沈黙でやってくださいねってね、なる。だからもうすでにがっちりと決まってるから今更いろんなことを話す必要もないっていうね。なんだか一方の場合はそれそのものをメソッドそのものを、哲学そのものを、徹底的に極めてこなきゃいけなかったんで、まあいろいろ皆さんといろいろ話し合ったりフィードバックを受けたり、まあそれを SNS 上でやったりリアルでやったりね、いろいろしてきて、で私ももちろんあと、世間が今どうなってるのかってね、ことも吸収して、私ちょっとその前はねあんまり世間とあんまりつながってなかったんで、本当に現代の日本がどうなってるのかちょっとピンとこないところがあったんですよ。だけどまあこの十何年の間に福島があって、で今度新型コロナがあってね、でも大量のいろんな情報が爆発的に流れて、正しい情報からデマからね、流れて、でそれに基づいて大混乱があって、でどこら辺に正しい情報が出ていて、どこら辺がのデマの発信地 でデマの発信地によってって言ったら、じゃあ何が正しい情報で何がデマかって分かんないじゃないですかね。でそれこそまあ多分大学の教授がやってることは全部正しくて、そうじゃない人は全部デマか、そんな話で言えば全然なくて、どうもね、なんとか大学の教授が もう派手にデマ飛ばしちゃうことだね、もう結構あったりしてね、もうだって何とか大学の教授、別の、ね、何とか大学の教授全く真反対でこと言ってね、どっちが正しいかなんかよく分からない、ね、でそれによってもなんかどっちも説得があるから、なんかこっちの教授なんか泣きながらね叫んでるか、この人正しいんじゃないかとか、もううっかり信じちゃったりとかね、いろいろあって、でもどうも違うっていうことがね、ある。だからまあそういう、世間に関してもね、放射能に関しても福島に関しても、まあ今度新型コロナウイルスに関しても、まあ、あらゆる情報がもう爆発的に増えて、でそれでプラス、ね、ヴィパッサナだとか禅だとかなんとかでも、まあ、あらゆる情報がもう出ちゃって、でこれどうやって収集つけるのっていうね、あたりで、ね、やってきたんだけども、まあ、一応私は一切耳を塞がないでオープンな形でやってきて、で、まあ嘘の情報だったらだんだんとそれは嘘だって分かってくる。でこれはね本当に非常にはっきりしてて、正しい情報を出している人っていうのは一貫性があって、でずっと長く続くんですよ。でそれでそうじゃないのはわってなんか短期的には出るんだけども、やがてそのそれがきちんとしたベースに基づいていないから、本人が喋ってるうちにだんだん分かんなくなってきてしまって、なんかまあ本当に全然前言ったことと今日言ったことが全然矛盾しちゃうとかね、なって、本当ものすごい空回りになる、ね、だからもうほっといてもなんか自然と自己崩壊していくっていうね、のがあるので、だから私は結構そこら辺はまあちょっと冷たくクールに見てるんですけども、一貫してるんだったらもうそのまま長く続いていくし、なんかいかにもっともそうなんだけども、もうすぐにいろんな言ってることの内部でいろんな矛盾が生じてきて、なんか勝手に潰れていくっていうねケースが多いかなと思いますね。はい、でそれで、そういうことやってきたんだけども、まあ大体ねもうこの新型コロナウイルスで自粛やってる間に大体本当いろんなことが落ち着いてきて、まあメソッドも、それをのバックグラウンドになる世界観もほぼまあ大体落ち着いたかなと思います、ね、でそれで、あとは本当にやるだけなので、もうそんなにね、例えば接種の間になんかいろんなこと話し合わなきゃいけないってことはもうなくなってきつつある。前はねやっぱりちょっと話し合わなきゃいけなかったんですよ、どうしてもお互いに理解するためにね。でも今はもうそれがほとんどなくなってきたので、今はもう全部分かった上で、沈黙の中に、深く入っていくっていうようなね接心にしていきたいなと思います、ね、ちょっと今までこれあんまり言わなかったので、どうしてもねまだお互いの理解がちぐはぐだったりいろいろあるので、そこの調整をしなきゃいけなかったんでね、あれだったんで、まあほぼ決まってきたんで、要するに今何をやってるのかまず理解してもらった上で瞑想しないと、ね、精神に来たはいいけども全然違ったことを考えながら全然違うことを、勝手にされたらやっぱり意味ないわけで、ね、こちらとしても寝る場所と食べ物を用意する以上はそれはあることをやってもらうためにオファーしてるわけだから、それをただ単に寝る場所と食べるものだけを利用されてればちょっとねそれは非常に困るので、で今ここで一体何をやってるのかを理解した上で、参加してもらう。でそのためには、この何をやってるかをはっきりさせなきゃいけないというね、そういう話ですですかね。はい、でね、じゃあもうどんどん入っていきますね。 ね、先週ね、何もしないっていうことと何かをするっていうこと、の、間で私が散々悩んだ、ね、で、はい、でね、これね、あのこの間、リタさんとのね、あの、対談のとこでも、言ったんだけども、あの引用したんだけども、ね、ある、まあ、有名なあのヴィパッサナの先生が、ヴィパッサナと一体何なのか、ことを、質疑応答の中で答えていて、でこれ非常に参考になるっていうのは、別にこの人のある、まあ、これはある一人の先生なんだけども、別にこれある一人の先生の独創的な意見とかではなくて、全然独創的ではなくて、まあ、ほぼ非常に標準的な、ね、あの意見で。だから、まあまあ、今日は名前出さないですけども、この名前はもうほとんど関係ないですね。名前は関係ないですよ。だってこれほぼみんな、ね、1冊1が2ですって言ったって、これ誰が言ったって同じじゃないですかね。で誰が言ったってそんなに重要な話じゃないんですよ、ね、誰が、だから、まあ、これは今から言うことは、このまあまあある一人のヴィパッサナの先生が実際そう言ってるんだけども、その人の名前は全然関係なくて、 なぜかといえばこれも非常に広くその界隈で言われていることなので、ね、あのそれを代表して、その界隈の意見を代表して今ここで言ってるっていうだけですね。でこれが、我々の議論の出発点です。いいですか。いきますよ。まあ、ある生徒がねこう質問するわけですね。家で瞑想するときでさえ未だに痛みを感じます。どうすればよいでしょうか。でヴィパッサナの先生がねこう答えるわけなんですよ、ね、ただひたすら瞑想しなさい。他に何ができるでしょうか。嫌悪する心の癖をすべて取り去るための素晴らしい対象があるのです。不快な感覚を感じると必ず心の古い癖は嫌悪、嫌だってね、で反応します。ヴィパッサナはそのような条件付けのすべてから抜け出す助けをしてくれます。あなたが不快な感覚に直面し、この癖のパターンを変えない限り、それに対する嫌悪を根絶することはできません。ですから嫌悪という古い癖から抜け出す助けをしてくれるこれらの対象すべてを歓迎しなさい。ヴィパッサナの目的は唯一心の癖のパターンを変えることだけです。もう一回繰り返すね。ヴィパッサナの目的は唯一心の癖のパターンを変えることだけです。つまり心よい感覚に対して渇望を抱かず、不快な感覚に対して嫌悪を抱かないようにするのです。心よい感覚を感じるときはそれに執着せず、反応せず、アニッチャ無常であることを理解しながら観察しなさい。で今度は不快な感覚がやってきます。それもまたよしです。その不快な感覚を有効に使ってヴィパッサナで働きなさい。ですね、はい。ちょっとこれはまあもちろんこれ英語から日本語に訳してるからちょっとまあこれでもわかるかね。 はい、私もうちょっと簡単に説明しますね。まあこれはまあ本当はまあ私らで言うとまあ4図なんだけどもね、4図ってどんなもんでしたっけ。いいものと悪いものとにね分かれる、分かるですね。でまあいい心よい感覚とかいいものとかね、やもだ、それから悪い感覚ね、嫌な感覚がある。でそれに対して私らは非常に強烈に読むのとして渇望、欲望、渇愛、ね、いろんな言葉あるけども、それを抱いてそれが欲しくて欲しくてたまらないと思う。そして嫌なものに対しては、あ、嫌だなって嫌いな嫌いな、ね、とか怒りだとか、ね、不快感とかジェラシーだとか不安だとか恐怖だとか心配だとかね。ある、ね、でだから私らはそういう、パターンで生きてきているよね、生きてきてるよね。でそしてそれがまあだから私らの心がそういうふうなパターンでずっと反応してきたよねっていうことなんですよ、言いたいことはね。そしてその反応が、いろんな苦しみを生んでいる、ね、でこの反応のことを心の癖って言ってるわけですよ、この場合 ね。そういうふうに癖として反応してしまう。だからこの心の癖を、変えるっていう話なんですよ。だから心地よいものに対して渇望っていうふうに今までの癖で反応していたとしたらば、そういうふうに反応しない。でその渇望の対象も、あ、それも無常だからやがては消えていくからっていうふうにして渇望しない。そして、この嫌なものですね、嫌な感覚に対して嫌悪感とか怒りとか何かを抱いてしまうから、そういうそこから苦しみを生んでるから、そういう反応をしない。じゃあどうやって、まあ例えばね、その嫌なものは本当は嫌じゃないんじゃないのとかね、まあいろいろ。でその時にまあ分かりますね、その反応、そういう反応してしまうのを心の癖と置いて、でそしてそれを、やらないようにすることね。でそれがヴィパッサナなんだ。だからもう反応しないでありのままに、いい感覚悪い感覚に対してそういうふうな反応しない向かい合い方をしていこうっていうね、いうことなんですよ。これは別にこの先生の独特な意見じゃないですよね。これはただまあその界隈の人とか言ってるのをまとめてるだけですね。だからこれは別に何とか長老も同じこと言うだろうし、ね、何とかヴィパッサナの先生もマイナフの先生も、まあ、ほぼ同じことを言ってる。わけなんですよ、ね、だからまあ別にここではこれ誰が言ったかは言いませんけども、まあ、言う必要もないですね。 1+1 って誰が言ったの、 1+2 って誰が言ったの、意味ないじゃないですかね。もうね、でこうやっていかにもなんか最もそうじゃないですか。で、なんていうかな、やったよ、ついに心の苦しみの原因分かったよってね。だからなんていうかな、 私はちょっとあまりにも長いことこんなことばっかりやってるからやってるから世間も同じようなもんかと思う。世間はもちろん違うわけですよね。だから常にあの世間との違いをちょっと意識しなきゃいけないんだけれども、まあ、じゃあ世間の苦しみっていうのはどんなものかというと、反応してしまうから苦しいんじゃないですよ。逆ですよね。その自分が渇望を抱いたものがなかなか手に入らないから苦しいわけでしょ。そして何か自分が嫌を抱いたものから、なかなか逃げられないから苦しいわけですね。だからこの渇望っていう反応や嫌悪っていう反応そのものを否定してるわけじゃないわけなんですよ、世間は。で、渇望するのは当たり前で、だけどもどうしても手に入らないから苦しいんだよね。嫌悪するのは当たり前で、嫌悪するものから逃れられないから苦しいんだよねっていうふうに、まあ、世間で生きて、そしたらじゃあこの苦しみどうやって乗り越えるのって言ったら、そしたらもう簡単でしょ。この今までなかなか手に入らなかったものどうやって手に入るかっていう方法をやるだけじゃないですかね。なかなかビジネスでうまくいかなかったね、売り上げが伸びなかったね、そしたらどうやったら売り上げが伸びない、素晴らしい売り上げっていうものに 手が届かないから今苦しいわけで、だったらば素晴らしい売り上げを到達するための方法はこうだよこうだよこうやだよっていうのが問題の解決の仕方ですよね。そしてこの嫌なものから逃げるのもね、どうやったらね、このブラック企業の、辞めることができるからとかね、この嫌なパートナーからどうやって、ね、逃げるかとかね、そういうもう具体的なアドバイスになるわけですよ。つまりこの、渇望の対象に手が届かないから苦しいから、どうやったら手が届くようにするか、ね、嫌悪の対象から逃れられないから苦しいから、どうやったら逃れられるかっていうのが基本的な世間の生き方と、世間の生き方に基づく世間での解決の仕方なんですよ。全部そうですよね。わかりますね。ですか。で、でそれに対してヴィパッサナーというのは確かに一歩踏み込んでるわけなんですよ。で、このヴィパッサナーの考え方は、世間の考え方とは当然違うわけですよ。ね。で、世間というのはもう一回言うと、渇望の対象に、手が届かないから、どうやったら手が届くようにするかをの工夫なわけですね。で、嫌悪の対象から逃れられないからどうやって逃れられるか、ということで、この世界の、苦しみを、克服していこうという話ですね。で、それに対して、ヴィパッサナーは、いや、そうじゃないんだよ。君はね、君の心はそういうふうに反応してしまう。いいものに対して渇望、嫌なものに対して嫌悪、抱く。これが、心の癖っていうね、だから心の癖、だからそれも癖だっていうふうに捉えているわけ。癖ってことはもう当然その裏には悪いっていう意味を含んでるわけね。あなたはそういう悪い癖があるから苦しんでるんだよ。だからつまり今までの世間的な考え方から一歩は踏み込んでるわけなんですよ。わかりますね。だから渇望とか嫌悪とか、ね、そういう、反応することによって、苦しみを生んでるから反応しないようにすればいい。そしたらば、だからどんどん渇望の対象出てきて、ね、今まではそれをもっと欲しいって言ってたけども、もうそうじゃなくて、それに対して、反応しない、ね、ことをすることで心の悪い癖を乗り越えられる、ね、嫌なものが出てきた、ね、今までだと嫌いだ嫌だもう嫌だって言ったのが、そうしない、ね、ことによって今までの悪い癖を乗り越えられる。だからもうどんどん、 悪い癖出てきてほしい、悪い感覚出てきてほしい、もう大歓迎しますね。なぜかというと、今までだったら今までの癖でもう嫌だって嫌悪で反応してたのが、その反応、嫌悪という反応をせずに済んだら我々は嫌悪という悪い癖を乗り越えられるかっていう、そういう論理なんですよ。非常にクリアですよね。ね、いやこういう説教も私できるんですよ。いくらでもできるんだよ、ね、いやこれで済むんだったら楽だよね。本当に楽じゃない？この論理だけで済むんだったら、いやこれ多分私ものすごい説得力ある説明の仕方できると思いますよ、本当に、ね、でそれでまあで そこで、まあそういう、まあそもそも、それを悪いとね認識した、その認知がそもそも歪んでるんだっていうね歪んでるんだってね。でまあこの間ちょっとね、この認知の歪みを直すっていうね話が出てきてすごかったですよね。まあ子供がね、いろんな何かをこぼしてしまった、またやったかよ、まあ、本当に言って、まあ、腹立つね、腹立つ、ね、だからその悪いものに対してそういう嫌だっていうね反応してしまう。だからそこをまさに認知を変える、わあこれは私に、この嫌だっていう嫌悪感を乗り越えさせるために乗り越えさせるために、この子は何かをねえこぼしちゃったんだとかね、ああそしたらおおこれはいいチャンスだってねいいチャンスだ、もうどんどんこぼして、そしたら私は嫌悪の心を乗り越えられるからとかね、うん、でとかね、まあそういうふうにして、なんていうかな、嫌悪とか怒りとかね、ね不平不満を言う、でもちょっと待てよ、そんな不平不満を言うようなそんな資格お前にはあるのかとかね、そういう説得もある。だから今までの、私らがいいものに対して渇望を抱いて、嫌なものに対して嫌悪とかなんかを抱いていた、そのパターン、その反応が、おかしいから、でそのおかしいのはそれは嫌なもんだっていうふうにお前は認知したから、その認知そのものは間違ってるから、その認知を変えるんだっていうね、ということでいろんな説得の仕方をして、何とかしようとする。そして、自分の心がどういうものに対して嫌悪を抱いたかをね徹底的に見ていく。そして徹底的に見て、ああこれに対して嫌悪を抱いていたな、でもこれは本当に嫌なものなんだろうかってね、別の見方をすればいいもんじゃないかとかねまあいくらでも認知を変える方法はあるし、あるいはこの嫌なものに対してもうすぐに嫌悪とか抱かないで、うん、愛のままに見つめるってね。ああ、これも無常だからとかね、言ってね。そういう今までの嫌悪とか渇望とかっていうふうな反応をしないように、していく。で、それこそが、心の悪い癖を、乗り越えていく方法なんだよ。で、この心の悪い癖を持ってるからあなたが苦しんでいたから、その心の悪い癖を乗り越えることができたらあなたはだんだん幸せになっていくよっていうね、いう話で済むんだったものすごく安心だよな、本当に。私ヴィッパッサナの先生羨ましいよ、本当に。あんな単純な論理でこれで、いかにもこれ最もそうじゃないですかね、最もそうだから、私これでいくらでもこういうことをこういう考えで慣れてない人を説得することできますよ、ね、だから要するに普通に今までのいわゆるの世間を、ね、一生懸命生きてきた人たちね、自分の心なんか見ることもなくてね、そういう人たち、だから なんていうかな、まあ、例えばね、ティク・ナット・ハンさんっていう人が、まあ、ベトナム反戦運動っていう政治運動が終わって、でその後普通の西洋人に対して、仏教を教えようってした時に、まあ、直面したのは、普通の人たちはそんなに自分の心を見つめることはない。でみんなもうすぐに何かいいものと悪いものを追いかけて生きていて、で何かいいものがどうしても手に入らないから苦しんで、嫌なものから逃れられないから苦しんで、だけどもこの反応そのものを問題にすることはなかったわけですね。でそうすると、そういう状態だと、その反応そのもの、が苦しみを生んでいるっていう、説得する前に、多分ティク・ナット・ハンさんはこういう説教をしなきゃいけないんですよ。どういうことかというと、まず皆さん、やっぱりあなたはね、自分の、苦しみに直面しなきゃいけませんよっていうね、そういう説得なんですよ。なぜかって言ったら、みんな心なんか見ることなしにね、普段を生きているから。そして自分の苦しみはあれが手に入らないから苦しんで、あれから逃れられないから苦しんでと思ってるから、絶対にその自分の心に問題があるとは全然思ってないからですね。だからそういう人に対しては、いやいや自分の心に問題があるよ、自分の心の中に苦しみがあるよっていうような、説得を、しなきゃ、いけない、と思います、ね、なので、そのレベルの、苦しみを見つめなさいっていうことは確かに言ってるけども、それはちょっと意味がね全然違うんですよ。それはまあ私もこの間言ったかな、まあ私はもう本当に14歳の時からノルウェー勢だった人間で、まあだけどね、高校とかなんとか結構みんなね楽しくやっていて、ね、でももちろん受験勉強なんてものがあるから、ね、受験勉強なんかあったら非常に単純じゃないですか。一生懸命、ね、試験の準備をして、ね、バレエ踊の未来を夢描いて、ね、でそれで時々、ね、女の子と男の子とデートしちゃって、でそしたらもう女、ね、それでもう大体苦しみったら試験に落ちるって苦しみだしね、なんか振られちゃうって苦しみだから、それと自分の心を見ると全然関係ないですよね。だからもし高校時代をそんな風に過ごしていたとしたらば、あんまり心の苦しみとあんまり関係なく終わってしまって、心を見るなんてことはまずほぼしないで、過ぎちゃうのかもしれないですね、ってことを時々感じます。あれちょっとこの人10代をそんな風に過ごしちゃったのかなってね、心を見るっていう基礎訓練を何もしないで過ぎちゃったのかな、そして心を見るっていう基礎訓練をしないでも別に高校でも大学でも会社の中でも多分やっていけるんだろうな、そこをその心っていうファクターを入れなくても人生の苦しみや幸せっていうのは全然自分の外部にあるもので全部決めて決め打ちして、でそれで、そういう幸せを保証してくる何かを、とにかく手に入れる、不幸になる原因からとにかく離れる、ね、貧乏っていうのが不幸の原因だったら貧乏にならないようにするっていう非常に単純な生き方、それも非常に単純だよね、本当に、ね、生き方ですね。 で今一本案でやってるのはごめんなさい、これ両方とも非常に単純な生き方なんですよ。あの世間の生き方も単純だし、でそれを一見否定したようなヴィパッサナー、ね、今ヴィパッサナーというのは、さっき引用したようなヴィパッサナー、これも非常に単純なんですよ。でこの2つの単純な、だから単純ではまあ今ネガティブな意味で言ってるんだけども悪いけども、単純といえば単純すぎちゃって本当にリアリティとは基づかないよねってことを言いたいんだけども、うん、でそのこの2つのあまりにも単純な生き方ではどうにもならないところを通って私らはようやくリアリティに到達する。でそれが有物有物のヴィパッサナーなんですよ。だからってことは要するにこの2つのレイヤーですね、2つのレイヤーを乗り越えていかないとちょっと一方案が今やってることを理解してもらえないかなと思います。本当に、ね、なのでちょっとこれもう一回説明しますね。じゃあまず1番目のレイヤーですね。これはね、私はこれ結構プロなんですよ。何回も言ってるけども、この、第4図ですね、第4図ね、ね、何かいいもの頑張れば何かいいバラ色の未来が手に入るよってね、そのバラ色の未来のために今を犠牲にしなさいっていうね、でこれ、まあこれはちょっともう先週言ったからもうどんどん端折るけども、まあ、学校っていうのは世間の繁栄ですから、世間の価値観の繁栄ですから、まあ、要するに世間の価値観を教える場所ですね。でそれで、その、世間の価値観だと、こうすることによって、こういう未来のバラ色が、バラ色の未来が待ってるよ、ね、だから一生懸命やりなさいっていうことを散々言われる。で私が14歳の時に気づいたのが、もう50年前ですけどね、14歳中二だから、お前は中二病だって言われて、それはそうです、私中二病だって中二の時からずっと中二病、50年間患ってきたらもう開き直るよ、まあ、そうですよ中二病ですよって言うんだよ、これあれ変なおじさんがなるじゃん、お前は変なおじさんだって言われて、そうですよ私が変なおじさんですよってねなるように、そうですよ私が中二病ですよって、だって中二、まさに文字通り中二の時からかかってる病気だからね、だから私が中二病ですっていうね、50年間中二病やってましたっていう話 で何が中二の時になったのかっていうと、やっぱりこの構造そのものが見えちゃった、本当に綺麗に見えた、やばいと思った。学校って勉強する場所のはずだったんです。勉強っていうのは真理を探求する場所。ってことは真理がだんだん見えてくる喜び、それだけが勉強の喜びのはずだったじゃないですか。だけどもそうじゃないのね。勉強っていうのはもちろん試験のためで、試験っていうのは試験を通ることでそういう何か未来のためで。だから本当は勉強なんか好きじゃなくても、やる。ってことで何してるか、勉強に対するものすごい侮辱なんですよ。傷つけてるわけですよね。私それがとてつもなく嫌で、これってものすごくなんか勉強そのものを、学問そのものをバカにしてない？利用してない？ね、でこの学問っていうものを利用するあり方、バラ色の未来のために。全部を不幸にする、学問する喜びも台無しにする、そしてこの現在を犠牲にしてそれを未来のためにやるって、この生き方そのものが、苦しみを生んでしまうね、っていうことですね。でなので一般社の先生たちが言うようなことは、まあ、私14の時にもうすでに気づいていて、ね、でこの この心の癖といえばそうでしょうね、に基づいて、あ、もっと欲しい、もっと欲しい、もっと欲しい、もっとバラ色の未来、バラ色の未来、バラ色の未来を勉強することによって手に入れるぞっていうような生き方そのものが苦しみを生んじゃうよね。本当、本当その通りだし、何かから逃れようとするね、生き方そのものが苦しみを生んじゃう、ね、ってことは分かった、ね、だから私はただ単に純粋な真理の体験のためだけに勉強したかったのに、それをそんな試験のために勉強というのを使われるのがものすごく嫌だっていうよりか、それほぼ致命的でしょうっていうね、人間の生き方として なぜ致命的かって、そういうことをすることによって本当苦しみにまさに生んでしまうから。だから14歳の私が目指したのはそういう何かのためにやるのではない、何かの渇望のために渇望を持って何かを手に入れようとする、そういう心の動きそのものが、苦しみを生んでしまうのだから、それをやめていく、ね、ってことを目指したんですよ。全く独自で、独自で。でこのヴィパッサナの先生たちみたいなこんな綺麗な整理の仕方ももちろんついていなくて、でヴィパッサナなんて方法も知らなくて、でじゃあどういうことをやったかというと、私の心にはそういう悪い癖があるよね。で批判したとしたってそれは私自身の中にすでにある考え方だよね。でこの自分の中の悪い心の癖、これが苦しみを生んでるから、この心の中の悪い癖をどうにか直せば、いいんじゃないのか、ね、で、このね、多分皆さんこの文章を読んでさらっと読んじゃったと思いますけども、心よい感覚に対して渇望を抱かず、不快な感覚に対して嫌悪を抱かない。わかりますね、これね。それがそのまさに、これは心よい感覚だけじゃないですよ。心よいもの、いいものすべてですよ。いいものすべて。で未来のバラ色の未来とかそういうものすべて、あのバラ色の未来に向かって欲しいっていう心の動きすべてですよ。そしてまあそれが、苦しみを生んでるってとこまでは分かったんだけども、で多分皆さんここで引っかからないと思うんですけども、私引っかかるんですよ。でどこに引っかかるかというと、もう一回読みますね。心よい感覚に対して渇望を抱かず、不快な感覚に対して嫌を抱かないようにするのです。抱かないようにするのです。これね、多分1万人いたら9999人がそのまま読み過ごしますですよね。読み過ごすの、これやばいよねって思うのは、まあ私とあとリタさんがそうなんだけどもこれはやばいんですよ。やばいの、このやばさわかるかな。まあ、多分分かんない、分かんないと分かってますよ。だって今だから1万人いたら1人かそこらだって言ってるじゃないですか。だから9999人はこのヤバさ気づかないですよ。ね。だから、で、 まあ、この間の飯田さんも、まあまあ、結局ここを巡ってだったんですけども、そういう、良いものに対する渇望や嫌なものに対する、嫌悪とか、ね、それが、苦しみを生んでいるよね。だから それが嫌だとかいいとかっていうのがそもそも認知が歪んでるから、だからその認知を変えればいいよね。そして、そういう嫌なものに対する渇望とか、嫌悪とかっていう反応をしないように、する、ね、それが悪い癖だから、心の癖だから。でこれ全部なんか分かってますよ。全部皆さん多分これ全部もっともだと思うのは分かってますよ。分かってる。なぜ分かってるかというと、私もそうだったからなのね。私もそうだったし、リタさんもそうだったわけ、ね、いや、リタさんが言ってましたよね。でそれがまさに、私のね、あの人も若い時心の癖をずっと見てて、ね、マインズアイとかっていうねワークショップ で、ね、でそれで自分の心が問題を起こしてるっていうところまでは突き止めた、ね、そして自分が自分を許せないというのが、もう問題の根本なんだってことが分かった。だから答えは一つしかなくて、自分が自分を許せばいいって話でね。それでアウトになったわけですね。なぜかって自分で自分を許すっていう、回答が出たのにそれができないからですね。できなくもうアウトじゃないですか、完全に、ね、でそれでできなかったから、まあこれでこの計画はおじゃんなわけですよ。でそれでしばらくは、そういうものから離れてしまったんですね。だけどもまあ、当然離れられるわけがなくて少しずつ戻ってきて、それで今、その心の癖を直せるっていう、先生に出会って、先生の言われる通りに、今やってみた。そのこれが嫌だとかこれがいいとかっていうのが全て私の勝手な認知であって、でこの認知さえを変えることができたら、私はついに心の癖を乗り越えることができるだろうっていうね。で私もこの、この心の癖が、この心の癖に基づいて社会のシステム、そして学校のシステムができてるけども、でもこの心の癖そのものが苦しみを生んでるんだとしたらは、ここを超えない限りダメだよねってなって、で私も心の癖を変えようとしたんですよ、ね、だから、まあ、リタさんという人は、まあ、そういう認知を変える、ね、訓練をする先生のところで、ね、徹底的にやったみたいですけども、私も本当あの話聞いてて、あれこれ私いつやったかなと思ったんですよ。でいつやったかというと、私14歳の時から、まあ、そういうことやってたんですよ。だから心の癖を変えるっていうことね。でどうなるか分かりますか？分かる？ノイローゼになるんですよ。ノイローゼになるに決まってるの、これは本当にね。だからだからなんていうかな、自分の心の癖がある、悪い癖があるでしょ。でこの悪い癖を自分の心の中に手を突っ込んで悪い癖をそのまま変えようとすること、やばいの、私はそれやったの、やって見事にノイローゼになったの、本当に。だから、なんていうかな、ここで、まあ、なんていうかな、この、じゃあその時ヴィパッサナの方法を知ってたらどうにかなったか、ならないですね、当然ね。私ちょっと別なことをやってたんで。まあ、ほぼ禅に近いことをねやってて、まあそれで なんとか乗り越えることができて、まあつまり、禅に近いことでどういうことかというと、このなんていうかな、自分の心が悪い癖を引き起こしている、悪い癖で何をね、でこの悪い癖そのものを変えようとしたら 100% ノイローゼになる。なぜか分かります、ね、でこれ核心部分で、いいものに渇望を抱かない、悪いものに対して嫌を抱かないっていうことを渇望してるからなの。わかる？いいものに渇望する、悪いものに嫌をするというのは悪い癖だって嫌をしてるからなの。わかりますか？ここが根本的な自己矛盾なの、本当に。だから、この悪い、ね、渇望と、嫌いだっていう嫌をね、禅の言葉ではね、シード・オブ・ナ・ユーケン、賢弱の賢弱ですよ。好き嫌いですね。好き嫌い、ね、で好き嫌いっていうものををが全てを台無しにしている。本当は、悟りの道は、ね、簡単なのに、ね、となったらもう簡単には、いや好き嫌いをなくせばいいんだってそう思うじゃないですかね。ごめんなさい、好き嫌いをなくしたいって思うのはそういう好き嫌いに対する嫌悪なんですよ、ね、で好き嫌いがない状態を好んじゃってるわけなんですよ。わかります？ここもうとんでもないね、自己矛盾なの、ね、これは、リダさんはね、これは、散々やってもできなかったってね、言ってましたけれども、まあそれはもちろんね、できないっていう面も当然あるわけなんですよ、いくら認知を変えようとしてももうキリがなかったってね言ってましたね。でいくら渇望しないようにしよう、いくら嫌悪しないようにしようといくらやってもこれはキリがない。キリがないのはなぜ、まあ、いろいろ考えますよね。努力が足りないからとかね。時間が足りないからとかね。まだやってももう少しとかね。まだやり方が、まだ真剣にやってないからだとかね。いろいろある、ね。だけどそうじゃないんですよ。これ自己矛盾だからなんですよ。自己矛盾だから。つまり、まあ禅の方ではこれ分別って言うんだけども、分別、もうここでとんでもない難問にはぶち当たるわけね。で分別を乗り越えるぞっていうのは最大の分別なんですよ、ね、でこれはね、仲間いっぱいいて、実は若い時の内山老師も仲間なんですよね。内山老師、あの人が若い時ものすごい悩んだって分かるじゃないですかね。まあお坊さんになる前も悩んでたし、お坊さんになってからもね、散々悩んできて、でそれで、内山老師のお師匠さんで佐々木小太郎氏に相談してね、でそれでね、えお前のちっちゃな頭でどうにかなるようなもんじゃないって言われて、そうするとね、これ単なるなんか、知性を否定してるんですかとかね、なんかまたそういうこと言うんですけど、そうじゃないんですよ。そうじゃなくて、本当にここ自己、ここは急所だからもう何回も言うけども、この私らの小さなエゴが嫌悪と渇望で成り立っているのはその通り、好き嫌いで成り立っている、ね、そしてそれが苦しみを生んでいるってのは分かる。だけどもそれを 乗り越えようっていうこと自体がもうすでに好き嫌いなんですよ。わかりますかね、この矛盾、ね、これはなんかね、なんかちょっといい例が 見当たらないんだけども、もうさっきのとこ言いますよ。心よい感覚に対して渇望を抱かず、不快な感覚に対して嫌悪を抱かないように抱かないようにするのです。バーンって地獄へ真っ逆さまね。これが地獄へ真っ逆さまだっていう感覚を持ってる人って誰かって言ったらば、これを本気でやろうとした人ね。これを本気でやろうとした人で、みんながのさっきも言ったように、これ1万人のうち9999人はさらっと流すはずなんですよ。さらっと流して、あ、そうだよね、好き嫌いが苦しみを生んでるよね、だから好き嫌いを手放せばいいんでしょうってね、もうだからいいものが来ても淡々とね、ありのまま見ればいいんでしょう、嫌いなものが来ても逃げないって淡々とね見ればいいんでしょうってね、そしたら私の黒いあの癖がなくなるよねってね、多分みんな言うと思うんですよ。だけどもそうではなくて、何かね決定的な自己矛盾がそこにある、あるな。でどんどんどんどん苦しくなる。これはちょうど私はノイローゼンナで何に苦しんだかというと、まあ不眠症なんですよ。不眠症なのね。で不眠症っていうのは単に寝れないっていう話ではなくて、不眠症ってのはとんでもないあのことなんですよ。でこれはあの、まあこれはね、アイドルの子たちも不眠症のことを歌ってるの知ってます？あの平手さんが角を曲がるって歌を歌ってるんだから、その中不眠症出てきますから後で聞いてくださいね。でどういうことかというと、我々は自分の意志の力によって眠ることってできないんですよ。当たり前ですよね。当たり前ですよね。で寝るっていうのはそれを手放すことなんだからね。さあ寝るぞなんてやったら寝れなくなるに決まってるわけね。だからちょうどこの矛盾なんですよ。寝るぞっていう矛盾と、好き嫌いをなくすぞっていうね。わかります？好き嫌いをなくすぞって、もう強烈な好き嫌いじゃないですか。この自己矛盾なんですよ。ここで我々は白旗上げざるを得ないのね。はい、寝るぞって言って寝れた人います？好き嫌いなくすぞって言って好き嫌いなくせた人います？いや、これは原理的無理なんですよ、本当にね。だから好き嫌いをなくすっていうことは、だから結論も言うね、好き嫌いをなくすことはできないんですよ。なぜ？好き嫌いをなくすぞっていうのがもう強烈な好き嫌いだから。はい、これでアウト、終わり、終わり。だから要するに我々はヴィパッサナはできないの。ごめんなさい。ごめんなさい。諦めて、ヴィパッサナすることなんか本当ごめんなさい。諦めてください。終わりね、終わり。あの、だけども、でそこでね、私はまあちょっと私お坊さんになる前からちょっと禅の方には関わっていて、まあこの矛盾を解いてくれる、つまりこの好き嫌いしてしまう心ね、好き嫌いしてしまう心、この好き嫌いしてしまう心を何とかしようとするのもものすごい好き嫌いそのもので、ね、寝ようとする心が寝ようとするんだ、これ寝れるわけないわけね。で好き嫌いする心が好き嫌いを止めるんだから、さらに好き嫌いが激しくなって ね、どうしても渇望を抱いてしまう自分に対する嫌悪とかね抱く、ね、リータさんも言ってたけども、自分の心がどれほど醜いのか汚いのかを嫌ってほど見つめて、でそれがどうにもならないくなって、あの本当に絶望したってね言ってた。で、でリタさんの話を先にしちゃうと、まあ、あの彼女の場合は、この絶対的な矛盾に悩んでいた時に、この第4図と第5図に出会って、まあただね、彼女の場合ちょっと特殊で、彼女の場合はもう第5図っていうのが 1回だけ音調として現れていたんですよ、ね、でだけどもその第5図が、を再現再体験できない、そしてその時に第五図を再体験したいっていうのがもう強烈なもう渇望になってしまっていた。そして、そのためには、第五図が再現再体験できないのは心が汚れてるからだっていうね話になっちゃって、そしてだから心をきれいにさえすれば、再体験できるはずだっていうねなって、じゃあ心をきれいにするためにどうしたらいいのかって言ったら、認知が歪んでるから、だから認知が歪んでるからその認知を直せばいいよねって話になって、でそれでまた振り出しに戻るわけね、私と同じで、で認知を変えたい、好き嫌いを変えたい、乗り越えたいっていうのがもう好き嫌い以外何物でもない、だから当然何も動かない、第五図も一切現れない、でどんどんどんどん自分は苦しくなっていく、でどんどんどれだけ自分の心が醜いかも知っている、でこの醜い心を何とかしようとすればするほどさらに醜くなってしまうという絶望ですね。でその時にこの、第四図を見た時に、あ、何のことはない、こういうことすること自体がまさに第四図なんだね、単純に第四図ね、あ、お金とかね、異性とか、ね、あの名誉とかね、そういうものを追いかけているっていうのは第四図ではなくて、こういう追いかけることもしたくないっていうのも同じなんですよ、ね、だからもう好き嫌いない状態っていうものを追いかけちゃう、好き嫌いがある状態を嫌悪してしまう、となったらまた振り出しに戻って第四図に見事に振り出しに戻るっていう話なんですよ、ね、で、それに戻った時に、あ、実は自分がやってるのは第四図なんだって分かった時に、全てがストーンと落ちた。つまり寝るぞっていうのが全ての邪魔をしている、好き嫌いをなくすぞっていうのが好き嫌い以外の何もんでもない、ね、第四図を構成しているものに過ぎなかったとなったらどうなります、どうなります、そしたら自分は、結論は、自分は自分の力によって寝ることはできない、自分は自分の力によって好き嫌いを乗り越えることはできない、自分はヴィパッサナをすることは絶対にできないっていう結論になるわけ、結論になるわけ、完全に負けですよね、完全にっていうか、ちょっと負けてもらわなきゃ困るわけよ、負けてもらわないとねだからさっきの、抱かないようにするのですっていう、いうところをさらっと多分みんな9999には読み流すんでしょうけども、もうやってください、やったらこれがどれほど矛盾かって分かります、こんなちょっと頭で考えたってダメですよ、こんなやらないとね、で 不眠症の日々を送ってください。そして好き嫌いをなくそうという日々を送ってください。でどんどんどんどん、自分の心の中に手を突っ込んでその心を何とかしようということをやってみてください。もう泥沼もいいところです。泥沼。でその時にまあ私は10代は完全にノルウゼだったんだけどもまあ20歳ぐらいの時にちょっとまあ禅に触れ始めて。禅に触れ始めた時に要するにそれが全部分別だった。分別を乗り越えようとすることも典型的な分別だった、ね、でそれを手放す手放すで手放した時に全く違う何かが現れてそのぐらいまでは、私はまあこれも14歳からの10年間の失点抜刀の中で分かっていて、でそれで、これをもうちょっとねこれは完全にプライベートなことでやってたんだけども、もうちょっと正式な文脈の中でやりたいっていうことで、まあアンタジーとか行ってねお坊さんになったんですけどね。だからまあお坊さんになる前にすでにある程度答えは出てたんですよ。だから何も分かんないままにアンタジー行きましたって話ではなくて、もう散々はい私が中二病ですってなってね、中二病っていうのはもうイコールノイローゼですからね、10代強烈なノイローゼの時代を過ごして、で二十歳ぐらいの時から、それを分別そのものが分別を何とかするぞってことが分別以外何もんでもないってことが分かって、禅的な生き方を、その頃からし始めて、でもこれも完全にプライベートで、まあ頭の毛がある状態でやっててね。でそれをもうちょっと本格的にするためにまああんたちに言ったんですけど、ね、なぜかってもうこれ以外にもう人生の急所ってないし、これ以外にもう全ての真理がある場所はないからですね。でそれでなのでそんな私がまあもう10年間散々ああでもないこうでもないやって、結論が、分別を乗り越えようとすること自体が分別だよね、じゃあ本当にどうしたらいいのっていうところでもそれを手放すしかない、ね、もう、まで来て、だからもう「あんたに入る頃は士官団に対する疑いって一切なかったんですよ本当に。だから士官座でぼーっと座っててこれ一体何になるんですかなんていうねのんきなこと言う人たちもいたんだけども、ちょっと待てよちょっと待てよ、我々は雲水だぞ、雲水としてプロとして今士官座してるんだよ、それなのになんでそんな素人みたいなこと言うのと私は思ったんですけどね。で私はもうその前に10年間たっぷりやったから、ああでもないこうでもないね、だから士官座に対する疑いというのはもう一切なかったから、上でも外衆の頃も来て、医者さんがよく言うけども得度式の時に私がなんか はしゃいでたってね、アップデートする仏教に書かれちゃったけどねそれは当たり前ですよ。私はもうついにこれを公に公式にできるんですよ、プロの運水としてね、それ喜ぶに決まってるじゃないですか、ね、いう話なんですよ。で、だからあとはその後はもう士官座を一切疑いなしにやっていて、まあ20年間やって、でもでやってるとまあ最終的にまたもう一回ヴィパッサナっていうのが出てくるわけね。ね、したらヴィパッサナ士官座やった後で。 ちょっともう一回ヴィパッサナの意味をきちんと押さえなきゃいけない、ね、だからそれはその前に私30年やってるんですよ。分別を乗り越えようとする、のが分別だった。そこから見事にノイローゼになって、でそれを、ね、禅の禅的な、まあ、完全にまだお寺とかではなかったんですけど、まあ、そういうちょっと生き方だったんですけども、やって、でその後プロの運水になってね、でも20年間プロの運水として時間経ってやって、でそして初めてもう一回このヴィパッサナってことをやらざるを得なくなって、ね、そしたら、見えてきたのが、この好き嫌いなしに物事を観察している何かですね。だから、まあ、要するにこの第四図を生きる人間としてこれは苦しまざるを得ないそういう構造になっている、ね、好きなものといいものと悪いものとの間で分裂して、でだからそれが悪い心の癖だよねって分かった上でそれを乗り越えようとしたら見事にそれこそがまさに第四図の場なんで、ね、見事にノイローゼになる。だからもうあとは、自分としてはもう、手放しをして、ただ止観ただするしかないよね。でそこまでいいんですよ。だからこの止観ただする人間はただ止観ただするだけであって、まだ観察っていうのは十分なかったんですよ、ね、下手に観察したらこれ元に目が見たから、ね、だから観察点ものすごい慎重になっていて、だからとにかく頭の手放し、頭の手放し、頭の手放しを20年間やって、でもそしたらもう一回ヴィパッサナってのが出てきて、何かを、好き嫌いなしに観察する。そしたらそれは私が若い時やろうとして失敗したものとは違う。なんで？だからその時にこのずっと止観ただしたことによって主体が変わっていて、ね、この第四図から第五図へ主体が変わっていて、そしてこの第五図の主体はただ単に手放しにするだけではなくて、好き嫌いなしに観察するそういう主体でもあった。だからこの、二重構造ですね、二重構造抜きにヴィパッサナなんて無茶すぎます。無茶。一重構造のヴィパッサナっていうのはノイローゼ一直線ですよ。自己崩壊を犯しますよ。で私も犯したし、でそれでしばらくは二重構造をただ私はただ止観ただしていて感じてはいたんだけどね。だけどその二重構造でそれがもう一回観察する形としては出てこなかったんですよ。だけどもようやく止観ただ20年やった後で、この第五図の私こそ実は単に頭の手放しするだけじゃなくて好き嫌いなしに観察することができる。でその時に初めて止観ただとヴィパッサナとは一つになったのね。まあ、一つになったら別に一つになるためにずっとやってきたんだけども、この20年間ね、っていう話なんですよ。だから私がどれほどヴィパッサナする主体にこだわってきたか皆さん一番知ってるはずです。そして単にこの主体の問題抜きにしていきなり好き嫌いなしにありままに見ようよねなんて、そんな無茶もいいとこだって散々言ってきたのは、それは私はもうそれ散々やったからなんだね。14の時からですね。だから 唯物唯物のヴィパッサナってどういうことかっていうと、この第四図の私がヴィパッサナなんかできるわけがない。第四図の私がこの構造が苦しみを生んでるってことぐらいわかるだろうけれども、じゃあそれをどうしたらいいのかっていうのは見当がつかない。そしてそれをそのまま好き嫌いなくすぞなんて言ったらもう泥沼だってのが分かる。だから唯物唯物のヴィパッサナーっていうのは、唯物唯物の巻き言ったでしょ、 仏教は知ることが、凡夫が知ることができない。だから唯物唯物のヴィパッサナーっていうのは反対の、それの裏の意味はどういうことかっていうと、多分みんな頭にくると思いますけど、言うけどね、凡夫にはヴィパッサナはできないの、もうそれだけ。これは頭にきた？頭にきた？頭にくる？大丈夫なの？なぜ大丈夫なの？っていうと結構みんな結構絶望、だって私仏じゃないものってどうせ言うに言ってますよ。仏で私どう考えたらボンプだものね、どう考えたらボンプだもの、どう考えたらボンプである私がヴィパッサナできないって山下先生に言われちゃったって、またどうせ文句言うんでしょうけども、そんなこと言ってんじゃないんですよ、ね、いい？あなたはボンプだよ、ボンプだよね。あなたはボンプだよ。でそれはその通りね、で凡夫であるあなたには絶対ヴィパッサナ無理なの、諦めてください、諦めてください、ね、無理です。これ原理的に無理なの。何年やったって無理です。何回生まれ変わったって無理です。何回生まれ変わったって無理ですよ。いや今世では無理でしょうけど、ごめんなさい、来世でも無理です。その後もう一回来世でも無理です。もう最初から言うよ、ね、今世でも来世でもそのまた来世でも無理です、ね、凡夫であるあなたにはヴィパッサナはできません。いいですか？じゃああなたは本当にただ単なる凡夫なのか、ね、ではないんですよ。ではないわけね。ではないの。あなたは本当にこの第五図として存在しているの、ね、いや私はそんなことそうは思いません。そんなことあなたが思うが思うが関係ないのよ。それはあなたがただ気づかないだけなんだから、ね、そうじゃなくて、あなたは本当に大仏として存在している。だからそこでこの凡夫である私にはヴィパッサナ無理なんだっていう絶望感、ここで本気で絶望してください。本気 でこの絶望が十分じゃないと、やっぱりまだ色気があって、何とかすればなんか別のテクニック使えばね、ヴィパッサナできるんじゃないかと思うかもしれないけど、できませんよ。あなたはどんなテクニックを使おうか、ね、でそうなんだけども、あなたは単なる凡夫ではなくて、あなたは大仏としての存在でもある、ね、大仏としての存在でもある。だからまずは止観他作。止観他作はどういうことかというと、凡夫であることを、凡夫にはもう何にもできないよねっていう、白旗宣言なんですよ。ごめんなさい、あなたには何もできません。諦めてください。好き嫌いがあなたの人生を苦しみを生んでた、その通りです。だけどあなたにはその、好き嫌いの構造をどうにかすることはできないんですよ。あなたには無理なの。いい？諦めてください。降参してください、ね、サレンダーしてください。でその時にのみ、奇跡が起こる、ね、このサレンダーが足りないといつまで待ったってもここをぐじぐじぐじぐじしてる。で本当にそこでサレンダーした時に、皆さんは自分の存在が大仏であること、でそこへどうやって行くのってことは、もうあらゆる手段はもう通用しないんですよ、ね、たった一つの方法があって、でそれが止観他作なんですよ。止観他作っていうのはもう幸福宣言ね、白旗宣言なの。 ていい、私にはもう何もできないとしてただ座る、座る、ね、ただ座った時にビリビリビリビリビリビリビリ、なんかビリビリが始まるの、ここで、ここでビリビリが始まるの、え、な、なにこれ、なに、なに、なにこれ、なにこれってね、ビリビリビリビリ、でこれをビリビリなら何が起こるかね、散々話してきたから、ね、でその果てにあるのが、あれほど喉から手が出るほど欲しかったものね、好き嫌いなしに観察する、それが今のあなたにはできる。この大骨の穴には、そういうことになってます。だから、まとめると好き嫌いが、苦しみを生んでいたっていうのはその通りです。だけど好き嫌いをなくそうっていうのは好き嫌いが何もでもないので、それでも地獄へ落ちていく。で一回地獄へ落ちた後にもう何にもできなくなって、できるのはもうシカンタ、シカンタで何もしないことなんだ、別にシカンタだからできるなんて話はないよ、シカンタで何もしないことなんだからね、シカンタだけの世界が残っていて、でシカンタ座を通してのみ、もう一回あなたは、シカンタ座のシカンタ座してるとビリビリビリビリってしてくるからね、ビリビリビリビリってしてきたら、その後何をするかはね、ちょっとワンダルメソッドの中にちゃんとありますから、でワンダルメソッドをやってもらえたら、あなたが喉から手が出るほど欲しかった好き嫌いなしに観察するっていうことができてくる。なぜ？それは今はもうあなたは第四図のこの一人ではなくて第五図の存在として、だからリッタさんの話に戻ると、ダイゴズが欲しいってね頑張ってたの、それが実はダイオンズの姿以外の何もでもない、ダイゴズの、ダイゴズを体験験するためには心をきれいにしなきゃいけないっていう、で心のきれいな状態 を欲しがっていたことによって、絶対に汚れは取れなくて苦しんでいて、でその姿が全部分かった後に、まあ、あの中日文化センターの私のホワイトボードでの第四図と第五図を見てね、両方とも発作動って、でその後に課外授業としてね、お寺でワンダラメソッドやったら、もう第五図全部決まってるでしょ、そんなものはね、あの私が幸せでありますようにって言った途端にも、その私の幸せを願うもう一つの私が出現するですね、はい、だからこういう構造になってます、ね、ちょっとリタさんと私とはちょっとあの人生の軌跡が違うんだけれども、まあでも本質としては同じですね、私もうちょっとたっぷり時間かけてね、ノイローゼになって、ノイローゼを少しずつ乗り越えて、でシカンダザビパサナって進んできて、ね、で今言ってるのは唯物唯物のビパサナっていうね凡夫のヴィパッサナではないです。なぜか凡夫にはヴィパッサナはできないからってね、凡夫にはヴィパッサナできないからって言ったら、まあ、反発食らうから、あの唯物唯物のヴィパッサナって言いますけどもね、法話のテーマとしてはね、だから今日 あの法話の表のテーマは、表の題は、唯物唯物のヴィパッサナ、だから裏の題は凡夫にはヴィパッサナできないっていうねっていう、ことですね。だけど心配しない、あなたは凡夫ではないです、あなたは凡夫なんだけども、もうどうしようもない凡夫なんだけども、だけど凡夫に過ぎなくはないってことね、だけどそれは自分、あ、そっかそっか、自分が凡夫であるってことを本当に認めた人じゃないとそこへ飛べないっていうね、まあ、そういう構図になってるんですよ。すごくないですか、これ私が決めたんじゃないですよ、そうなってるんですよ。だから自分が凡夫であるってことを認めることによって、我々は凡夫を乗り越えることができるっていうね。 これでも親鸞さんとか法然さんの世界ですよね。そこをね見てください。はい、今日はねちょっとリタさんとの対談のまとめと私はそれリタさんがこうやった部分、それ私は何をしてたかなちょっと思い出しながらね、この間聞いてたんだけども、それをちょっと今日はお話ししましたね。はい、じゃあ今日から唯仏余仏のヴィパッサナをしますよ。いいですね。はい、じゃあ修行無辺誓願といきましょう。修行無辺誓願土煩悩無尽誓願談仏道